はい、松井です。今回は経験談シリーズ第3本目ということで、今回も不登校の経験談っていうのを皆さんにお伝えしていきたいなっていうふうに思います。今回もですね、前回から一緒に、協力いただいた富田さんに話をいろいろと引き出してもらう役を助けてもらうので、富田さんは今日もよろしくお願いします。
お願いします。はい、やらせていただきます。
はい、はい、でまあ 1本目と2本目の音声で僕と富田さんの音声を話したんですけど、まあ、前回は僕の音声ということで、
う
ん、
そうですね、
まあ、いろいろ壮絶な過去があったんです
けど、いやなかなか聞けないと思いますけどね、
うんうん、
いろんな不登校の人、ね、話聞きますけど、あそこまでひどいってなかなかないですよね。
そうですね、結構いろんな経験はしたのかなっていうふうに思いますね、うんうん、
はい、
うん、でもまあその1本目の音声で富田さんと話したんですけど、富田さんとも共通の部分は結構あったのかなっていうふうに、
確かに確かに、
うん、
聞いてて思いましたね。
どんなところが共通してると思いました？
いや、やっぱりね、その、まあ、自分自身がまず引きこもるのはまあ当たり前として、
うん、
その、まあ、親とずっと一緒に居続けるのがあんまり良くなかったなっていうのは2人とも共通してて、
うん、
僕の場合だったら親が、まあ、宗教ですけど、その会場に行って、うん、いろんな人と話をすることによってリフレッシュされたってなりますし、うんうんうん、松井さんの場合だったら、あ、社長さんとの出会いでお母さんの状態がどんどん良くなっていった、
うん、
なんでか分かんないけど元気になっていったっていうのはきっかけですよね。
確かに確かに、
はい、そうですね、そこはやっぱ共通してたなと思うのと、
うん、
まあ、あとやっぱそこで僕らが楽になったってことですね、
はいはいはい、
お母さんが変わっていったからこそ、要はなんかお母さんが直接僕たちに何かしたとかではなく、
う
お母さんが状態良くなったから僕らがリラックスできたっていうのはポイントだったのかなと思うんですけどね、
はいはい、安心して引きこもれましたね。
いや、そうなんですよね、うんうん、ゲーム好きですし。
そうですね、ゲームを安心してできるようになったっていうのは大きいです ね、
う
ですね、
はい、
うんうん、確かにそうですね、
うん
うん、まあ、いろんなその僕の知り合いの不登校経験者とかも聞くんですけど、大体こんな感じって、この流れ、親御さんがどっかに勉強しに行ったりだとか、まあ、愚痴を言うのでもいいと思うんですよね、うんうん、行ったりとか相談しに行ったりして、
うん、
まあ、何かの、まあ、いろんな考え方とかあるじゃないですか、
はい、
まあ、知識もそうですけど、はい、不登校の知識とかもそうですけど、うん、そういうのを学んでいって、安心して子供は引きこもれるようになったとか、よく聞きますけどね。
いろんな人見てきてるじゃないですか、大体みんなそのパターンなんですか？
まあ、僕自身見てても確かにそうだったなって、自分と一緒だなって思う場面がたくさんあるんですよ。あ、なんか俺と一緒だみたいな。
例えばどんな感じなんですか？まあ、今回のお話経験談シリーズだと思うんで、
はい、
まあ、いろんな経験談を交えてこう、まあ、抽象化してそれを自分にうまく当て込んで使っていってほしいなと思うんですけど、
はいはい、うん、例えばですね、まあ、1年前ぐらいですかね、関わった、子がいるんですけど、関わった、まあ、関わった子供っていうぐらいお母さんとずっと関わった僕が、なのでもう言うならばその僕の経験談に当てはめると、その社長さんがの立場が僕になったみたいな。
そうですね、うん、お母さんが社長さんに会いに行ったのが、今回はお母さんが松井さんに会いに行ったってことですね。
そうです、ね、うん、はい、でまあそういったところで、まあその子は今現在は高校生になって、
うん、
無遅刻無欠席で、
うん、
もうほぼオール5みたいな、すごい楽しんで生活してるんですよね。
もともとどんな感じだったんですか？もともとできたとかじゃないですか？
もともと勉強はもうほとんどしてなくて、ゲームを一日中やってるみたいな
生活、うん、へー、
まあ、典型的な学校に行けないというか、うん、不登校の子
で、うん、それ中学校の時にそうだったって感じ
ですか？そうです、中学2年と3年ですかね、
2、3年で不登校だって結構長いですよね。
そうです、長いです、
うん、
はい、でまあそのお母さんと、僕が相談に乗ってたみたいな立場なんですけど、まあ、その中でいろいろと関わっていく中で僕と一緒だなっていうところ結構たくさんあったんですよね。
例えばどういうところで共通点があったんですか？
共通点としてはもう、まあ、僕が関わったっていうところがまずあれなんですけど、まあ、僕が関わったんでそれはそれで、うん、
外部のね、人間、
社長さんみたいな割で、うんうんうん、っていうのはまず一つとしてあるんですけど、まあ細かいエピソードとか話してた方がいいですかね、やっぱり。
まあやっぱせっかくなんで、
はい、
うんうん、みんな聞きたいと思いますけど。
そうですね、うんうん、まあ大体その誰にも相談しないというか、うん、一人で閉じこもってるとどうしても新しい視点がないじゃないですか。
まあそうですよね、まあ、凝り固まっちゃうというか、
うんうん、
まあ、目の前の子供しか見れないから、子供の悪いとこばっか見ちゃうっていうのはみんなじゃないですかね、
うんうんうん、
カップとかでもそうじゃないですか。
そうですよね、
付き合いが長くなればなるほど悪いとこばっか見えてくるみたいな、
うんうんうん、そうなんですよ。っていうことがその方、お母さんなんですけどにも起こっていて、はい、その今のお母さん 今現在のこのお母さんは本当に素敵な方で、子供に対してもそこまで、なんでしょうね、動じないっていうか、うんうん、肝っ玉母ちゃんっていうか、素敵な方なんですよね、本当に。なんですけど、今ちょうど当時の LINE があって、残ってるんですよ、はい、LINE のやり取りが。
それは貴重なデータじゃないですか。
データなんですよ、ね。
流出しちゃっても大丈夫なんですか。
いや、まあ一応聞いたりとかもしてるんで、
出してもいい、
まあ、個人情報が分かんない程度ですけど、
なるほど、
まあ、どんなことがあったよっていうことですね。とか話していきたいんですけど、
はい。
まあ、今は本当に落ち着いてられてる方なんですけど、素敵な方なんですよ。もう皆さんにも会ってほしいぐらい。
で、ぜひ今度またどっかで来てほしいです、ね。
その方がいいって言ったら、
そうですね、
セミナーとか呼びたりとか。
許可を取りましょう。
取りましょう。聞いてるかもしれないですね。
あ、まさか。まだメルマガ読んでらっしゃる
から。読んでくれてますね。
なるほど、なるほど。
はい、なんで、まあ、ただ、そんなお母さんも、やっぱり、こうやって見てると、2016年4月とかですね、
うん、
4月6日とか LINE で残ってるんですけど、やっぱり動揺するってことが結構あって、
どんな感じなんですか、うん、動揺するってのは。
その子は結局最後まで学校に行けなかったんですよ、中学3年生で。
ああ、なるほど。中学校はもう行けなかった
んですね。行けなかったんですけど、でも、まあ、高校からは行って、まあ、その中で中学3年生の時に学校に復帰しようと思った時とか、
うん、
っていうのはあるんですよね。
なるほど、うん、
で学校の先生に協力してもらったりだとか、友達に迎えに来てもらうとか、うん、協力してもらうとかいろいろあって、でも本当にいい感じだったんですよ、
うん、
子供も自分から行こうって思ってるし、
結構ね、もう親からしたら、あ、もうこの子行けるかなって感じ
です
ね。
もう本当に嬉しいと思います、
うんうん、
もう最高の状態だったと思うんです
よ。だってもう1年以上経ってるわけですね、中2からだって、
うんうん、なんですけど、結局行けなかったんですよね。たまに行け、その後たまに何回か行けたみたいなのあったんですけど、はい、もうやっぱり無理だってなって、
うん、
もう死にたいっていう風に言ったりだとか、その子がですね、
極端ですね、なんか、
うん、
行けるってなったけどその後死にたい、
そうそうそう、
行けるってなってたのに行けなかったから死にたいってなっちゃったんですかね。
そうですね。
あ、
だとかっていうエピソードがあって、
はい、
まあ、その時にお母さんもやっぱり動揺するというか、うん、それは誰しもすると思うんですけど、
それはしますよ
ね、うんうん、動揺しますよね。で、まあ、その時にお母さん、そういうお母さんが不安定な時にお母さんが、知り合いからアドバイスされたりとか、
はい、
っていうのがあって、まあ、それが極端なアドバイスだったんですよね。
あ、
結構。
どういう感じだったんですか。
まあ、そのアドバイスされた方がもう自分のお子さんが不登校だっていうのがあって、
うん、
で私はこれでうまくいったからこれがいいんじゃないかみたいな。
ありがちですね、うん、それは
あったんですよね。
ケースバイケースだから、それが絶対の解ってことじゃないですもんね。
そう
ですね、答えじゃないというか。
なんで、まあ具体的っていうか、まあどれし誰しも当たりはまることもあるんですよ、
もちろんもちろん。
ただ極端なものだったんでっていうのがあったりとかして、さらに動揺してしまったみたいな。
なるほど、なるほど、うん、いや、ありがちですよね、
うん、
なんか良かれと思ってしたアドバイスが焦らせちゃうってこと結構ありますよね。
そうなんですよね、
うん、
うんうんうん。で、まあそういうこともあって学校に行けなく、やっぱ行こうと思ったんだけど行けなくなって、状態が、お子さんの状態が落ちてったりして、行く時が行ったんですよね。
はい。
はい。まあ、そこういう時に、いろいろ話したりとかもしたりとか、うん。それで、まあ、もうちょっと分かりやすい例の方がいいですね。分かりやすい例で言うと、その、お子さんが親のことを罵倒するとかっていう時があるんですよ。
うん。
まあ、この方にも限らず、今僕が関わってる、フォーステップの方で関わってるお子さんがまさに今そういう状態なんですけど、
罵倒するっていうのは暴言吐くってことですか。
そうです、まあ、過去のことを言うんですよ。過去の、なんでだろうな、過去の
お前はこう言ったじゃないか、
そうです、そうです、
こうやって俺のことを育ててきたじゃないかみたいな。
そうです、そうです、そうです、まあ、親のことを責めるんですよね。僕でしたら親が離婚したこと、
はい、
幼稚園の時に僕親離婚して、
うん、
母子家庭だったんですけど、ちっちゃい頃から子供、離婚しちゃって寂しかったんだと、そのせいでお前、なんだろう、俺は今こうなったんだ、不登校になっちゃったんだと、
お前が離婚したせいだぞっていう感じですか、
っていうようなことを言うんですよね、
うん、
僕はそう言ったんですけど、まあ、今4ステップで関わってる人は、
はい、
なんだったかな、ちっちゃい頃に習い事をさせすぎたみたいな、行きたくなかったのにお前のせいで強制的に行かされたんだみたいな、
お前のスパルタ教育のせいだぞみたいな。
そうです、そうです、そうです、うん、
なるほど、
っていうのもあったりとかするんですよね。で、そういうこと言われるとやっぱ動揺しますよね。
まあ自分の子供にそれ言われること想像したら だって良かれと思ってやってますもんね、はい、基本的には、うん、愛を注いで、はい、それがダメだって言われたらまあ来ますよね、
まあ、今までの頑張りを全て全否定されるみたいな、
そうですよね、うん、
感じなんでやっぱ動揺しちゃうんですけど、まあそれって実はいいことなんですよね。
ああ、
そういうことをその、さっきの一番初めのお母さんにも伝えたりだとか、今こうステップの方にも伝えてはいるんですけど、
罵倒することがいいことなんですか？
そうなんです、罵倒することがいいことなんですよね。
それは多分みんなハテナだと思うんですけど僕もハテナなんですけど、
まあ経験された方も多分いると思うんで、経験された方は確かにっていうふうに分かってるかもしれない。
あ、その乗り越えた人とか。
そうですね。
あ、なんでいいんですか？
なんでいいかっていうとですね、はい、まあその結構最近僕もこれを分かってきたというか、
はい、
あのいろんな不登校の子見てきて、いろんな不登校の解決事例とか、
はい、
僕自身が関わって解決した人もそうですし、論文とか見たりとかしてて、最近もう本当に腑に落ちたっていうか、うん、まあ、最近ってもうここ1年ぐらいですけど、
はい、
ですけどその不登校の子が変わっていく過程っていうのがあるんです、
ね、過程ですか？
はい、まあ、これを聞いてる方は結構勉強されてる方が多いと思うんで、
はい、
よく本とかに書いてあるんですよ、
はい、
その何とか期、何とか期、何とか期とか、
あ、
まあ、良くなったり悪くなったりしますよみたいな、
うん、波があるんですね、不登校改善にも。
そうなんですよ。で、その過去のことを引っ張り出してきて親のせいにする、親を罵倒するっていうのは良くなる手前なんですよ、本当に。
へー、そうなんですよ。なんか一見するとなんか子供の暴言とか罵倒って、うん、まあなんか問題に挙げられるじゃないですか。
そうですね。
引きこもりの子供は親に対して暴力を振るうとかって、
うんうんうん、
社会問題みたいな感じで扱われてダメって言われるじゃないですか、
はいはいはい、
それが本当はいいことなんですか？
いいことなんです。その、まあ、時期にもよるんですけどね、
うん、
やっぱりそのすごい落ちて後の変化過程でよく不登校の場合一番荒れる時があるんですけど、うん、
はい、
まあ、僕は不登校の底とかっていう風に勝手に僕の言い方ですよ、はいはい、他の言い方もあるんですけど、
松井さん用語ですか？
そうです、そうです。
あ、なるほど。
そこっていう風に言ってるんですけど、そこから上がってきて日常生活ができてくるとまた暴言になるんですよ。流れとしては良くなってきたのにいきなり暴言が出てきたみたいな。
なるほど。良くなってくるってのは そこから回復しようのどんな感じなんですか？部屋から出てくるとか、その
部屋から出てくるですね、うん、引きこもってたとか暴言暴力が本当にひどい時から良くなって、うん、親子の会話もできるようになったし、
あ、
コミュニケーション取れるようになったし、まあ、家の中で以前と同じように過ごせるようになったみたいな。
なるほど、なるほど、うん、それまではもう本当にひどいですね。もう生活がままならないレベルなんですね。
う
ん、
そうですね。
あ、
まあ、そうじゃない子ももちろんいます。ずっと平坦な子もいるんですけど。
なるほど、なるほど。
うん。でも、その平坦な子は平坦な子でいきなり暴言とか言ってくるんで、
あ、
いいことなんですよ、その時期にとっては。
なるほど。
これなんでかっていうと、やっぱ親子関係が悪くなると、話すこともできない、
はい、
なるわけじゃないですか。喧嘩とかしちゃって。うんうん、僕の場合はもう敵で信頼できずに、話せなかった。
なるほど。僕もやっぱ話したくなかったですね。
うん、うん、
話す、来んなみたいな部屋に、
うんうん。
そういう感じですよね。
それがだんだんと信頼関係が良くなったりしていくと、家の中で話せたりするんだけれども、過去のなんかストレスみたいなのまだ溜まってるんですよ。
ああ。まだ浄化しきってないんですね。
そうなんですよ。うん、もう良くなってきて、状態は良くなるんだけど、過去のやつが溜まってて、ストレスが。で、それをぶつけちゃうんですよね。
なるほど。
親に言いたいわけじゃないんですよ。
誰かにぶつけたいですね。
そうです。
何かにぶつけたい。物を壊すとかもそうとか。
そうです、そうです、そうです。暴れたいっていうのも。
要はなんかデトックスしてるみたいな、そういう感じ
なんですかね。そうですね。
毒素を抜いてる。
そうですね。
あ、
だから前に進むために抜いてるんですよ。
なるほど。
だから、その親に言いたいわけじゃないんですよ、本当に。ストレスを発散させたい。そこに、なんか自分の過去のことを引っ張り出せば、親のせいにできるみたいな。証拠をいくらでも集めれるじゃないですか。
はいはいはい。
はい、を勝手に集めてきてストレスでぶちまけてるだけなんですよね。
なるほど。その視点は言われてる側はないんじゃないですか。
ないと思いますよね。もう全否定されてるみたいに感じちゃう
ですし、怖いですよね、子供からそんな言われたらね、
うん、はあ。なんでまあさらっと流せばいいんですよね、
はい、
別に子供は言いたいだけなんで、で言うのも家庭として絶対必要なところなので流せばいいんですよ。でむしろそのこの暴言を早く吐いてくれみたいなこう吐けばもう上り調子なんで、
流すっていうのはもう聞き流すってことですか？
そうですね、さらっと聞き流すみたいな。
ごめんねとか言わなくていいんですか？
まあ正解はないんですよね。
あ、
ただやっちゃいけないことがあって、
あ、それ重要ですよね。
正解はないんです。そのただそっかっていうふうにごめんねだけでもいいで、それはそれでいいんですけど、やっちゃいけないことがあって、それが ヒートアップして喧嘩になるとか、
あ、うるさい、あんたのためにやったのよみたいな、
そうそうそうそう、
私も必死だったのよみたいな、
そうそうそう、あ、ってなると、せっかく上がってきて最後の毒素を抜くみたいな、ストレスを最後に吐き出して上に上がっていくみたいなところがまた下がるんですよ。
なるほど、
うん、あ、なので期間がまた伸びるみたいな。
なるほど、
はい、
じゃあ長くなっちゃう人って、そういうなんかどっかでうまくいってんのにいってない行動しちゃって、
うん、
また振り出しに戻るみたいな、
はいはい、
をやっちゃってる。
そうなんですよね。
あ、
っていうところを、あの一番初めのお母さんもそうですし、4ステップの今関わってる人も、まあ、その時はまあ直接 LINE とかでお伝えしていたんですよね。
なるほどなるほど。
でもこれを知ってるか知らないかだけで全く行動が変わってくる
んですよ。いや全然違いますよね、
うんうん、
毒抜きをしてるんだ。ある意味あれですよね、筋トレして、
はい、
筋肉痛になって、あ、これ筋肉痛いからもうやっちゃダメだみたいな感じで筋トレやめちゃうみたいな。
あ、そうそうそう。
でも筋トレしてたら筋肉痛にならないと成長しないから、
うんうん、
その筋肉痛を受け入れてまた次に進むみたいな。
そうですそうです。
その筋肉痛がいいものかどうかっていうのをみんな判断できてないと。
そうなんですよね。
なるほど。
まあでもしょうがないとは思うんですよ、それは。その僕いろんな不登校の事例を何百件と見てきて、やっと、あ、これって必要なことなんだなとかって分かってきたわけですよ、
はい、
他にもいろいろあるんですけど、こういったことが、
はい、
の親御さん的には初めての不登校で、まあ、いろんな経験者の話聞くと思うんですけど、そこまで何百件見てきて僕分かったんで。
なるほど。何百件も見てきてる人いないですもん
ね。いないですよね。スクールカウンセラーとかも見てないですからね、そんなに。何百件も。
だって不登校だけじゃないですもんね。
そうなんですよ。
カウンセラーだったら、
うん。
不良少女とかもいますもんね。
そうなんですよね。まあ、市の相談とかもよく行かれる方がもいるとは思うんですけど、あんまり見てないと思うんですよ。
結局その検証数が少なすぎると思うんですね。
そうですね。うん。
それは結構あれじゃないですか。何ですかね。解決の仕方が分からず困っちゃうっていうパターンになるんじゃないですか。だからスクールカウンセラーの人に相談しに行って、うん、ああ、そうですかって聞き流されて終わりってことですか。
そうですね。まあ、スクールカウンセラーそもそも答えを出す人たちじゃないんで、
あ、
どうしましょうかっていう心、まあ、そのスクールカウンセラーダメってわけじゃないですよ。うん、あの、スクールカウンセラーの人も話を
聞いたりすること
とかっていうのは重要なんで、うん、愚痴を聞いたりとか。あとはお母さんの中でどうしたいというのを引き出したりとか、学校との連携役なんですよね、
うんうん、
なんでいい面もあるんですけど、ただじゃあ解決するために、解決っていうかお子さんがより良くなっていくためとか、まあ、さっきの一つの話もそうですよね、一つの ああいうアドバイスっていうのはないんですよね。
あ、まあ、具体的じゃないというか、
はい、
あ、なるほどな。それは結構あれですね、まあ、頼りなくはないですけど、
うんうんうん
うん、まあ、悩んじゃう人が増えるのもしょうがないかなって
思うんですかね。だ、当たり障りないことしか言えないみたいなことはよく親御さんから聞きますね。
なるほど。
まあ、皆さん多分親御さんならあるあるなんで、うんうんって分かるとは、分かんないですね。分かんない方もいるかもしれないですけど、まず皆さん大体市の相談とか、
うん、
スクールカウンセラーに行かれると思うんですよ。でもまあ、当たり障りないこととか、まあ、こうしていきましょうね、見守っておきましょうねっていう感じなんで、え、そうなんだみたいな、わかんないよみたいな、そんなことや
る。なるほど、なるほど。
っていうのはよく聞きます。あの、皆さんがメールもいただくし。
なるほどですね。はい、まあ、そういうのもあって、こう、松井さんのブログに来てるみたいな、そういう感じですかね。
まあまあ、そういうのもあると。
ああ、なるほどですね。まあ、これ、不登校経験談シリーズなんで、まあ、要はその、なんていうんですかね、まとまった知識をみんなにもらっていってほしいなと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱ一つはその、なんていうんですかね、悪くなってるなっていうことが実はそうじゃないよってことは覚えておいた方がいいですかね。
そうですね、そこはポイントなんで、あの、悪くなってるかっていうか、その過去のこと、過去の昔のことで、
はい、
親がなんか悪そうに見えるもの、うん、で親の離婚でもそうですし、うん、勝手に習い事やられたみたいなこととか言い出したらある意味チャンスなんですよね。
あ、いや、これは絶対メモしといた方がいいです。
そうですね。まあ、どうしてもそこで親御さんも悩んじゃうと思うんですよ。私がこんなことやってきたせいだとか、
うん、
でも
責めちゃいますよね。
そこじゃないんですよね。
うん、
まあ、責めちゃうとかのはいいんですけど、でもそれっていいことなんだよっていう、なんでしょうね、変わる。
パラダイムシフトするんですね。
パラダイムって伝わりますか。
あ、パラダイムダメだ。
わかんないですけど、その、全く見え方が違う。
見方を変えるってことですね。
そうですね。ってなると、まあ、悩みも減るし、不安も多少軽減されるしとか、出てくると思うので、そこは知っておいた方がいいと思うんですよ。
なるほどな。
まあ、こういうのがたくさんあるんですよね、本当に。
なるほど、なるほど。 さっきの子はやっぱその感じでこう何ですかね、暴言言ってたけど大丈夫だぞって安心することによって、
はい、
まあその壁を乗り越えていけたって感じなんです
ね。そうなんですよね。
ああ、なるほど。他にはどうですか？なんか
他には、はい、まあ、本当にこのこういうことってあんまり本に書いてないんですよ。
まあ具体的ですもんね。
そうなんですよね。具体的だけど超大事なところだと思う。
そうですよね。はい。
なんですけど、例えばじゃああとはなんか馬鹿げた夢を認めてあげるとか。
馬鹿げた夢ですか。
はい。まあなんか男の子がだんだん良くなってくると馬鹿げた夢を言うことがあるんですよ。
馬鹿げた夢。
例えば、
はい、
僕でしたらカードショップをやりたいって。
ああ。
カードショップの経営者、オーナーになりたいみたいな。カード大好きだったんで。
遊戯王とかですか。
そう、遊戯王のオーナーになりたいみたいな。
うんうんうん。
っていうのを中学生ぐらいの時に言うんですよ。勉強もやってない、昼夜逆転してる、ゲーム依存だしっていう状態で言ってくるわけですよ。
その不登校の状態でってことですか？
はい。
へぇー、なるほどな。なるほど。
はい。そうなんですよ。で、その時に、どうしても親からしたら言いたくなると思うんですよ。
はい。
僕でも今でも言いたくはなるんです。そんなに無理だろうとかっ
てい
う。
カードショップの店員やりたいんですか？
はい。
カードショップの店員やりたいんですか？
今ですか？
はい。
今もやりたいなとは思う。
そういう話じゃないですか。
そういう話じゃなくて。はい。
すいません。
まあ、
はい、
夢はあるんですけどね、そういう。ただ、その時に、僕たち大人から見ると、無理なわけですよ。
その無理って言いたくなっちゃうってこと
ですか？あ、そうです、そうです。
あ、なるほど。
うん。言いたくなっちゃうですよね。
うん。
勉強もやってないし、ゲームもやってないし、まあ、はたまた外には出れないし、
うん、
どうすんのみたいな。
そんな状態で、そんな夢語ってもみたいな。
うん。
うんでまあ一見思っちゃうんですよね、
はい、
うん、
でもそこで否定しちゃうとなんかせっかく出てきた芽を摘んでしまうみたいなことになっちゃうんですよね。
それもまたさっき言ってたあれですか、まあ良くなる兆候なんですか。
良くなる兆候なんですよ。良くなってきたからこそ希望が見え出すっていうか、ポジティブに捉えられて大きな夢を言う。
だって夢を語るって結構勇気いることですもんね。
そうですよ
ね、なかなか言えないですもんね、大人になればなるほど、
う
ん、
言えないですよね。
それをまあ認めてあげようってことですね。
そうですね。本当に馬鹿げた夢で、本当に現実できるかできないかっていうのは、その今すぐにできることじゃないんですよ、絶対。
なるほど。
頑張っていけばできるとは思うんですけど、
はい、
なかなか難しそうな課題なので、どうしても無理だよって言いたくなっちゃう、
うん、
ですけど、そこを認めてあげると、もちろんできないかもしれない、
うん。
現実できないかもしれないんですけど、子供が希望を出すこと、
うん、
夢を語ることとか、これやりたいとか、自発的に自分から何かやりたいとかっていう思っていいんだ、それを思っていいんだっていうふうに子供は許せるようになっていく。親が認めてあげると。
なるほど。だからそれまでは自分は何もできないとか、
はい、
学校行ったところでとか、
はい、
まあ、ネガティブな状態だったところからポジティブになってる。
そうです、うん、
それを認めてあげることで、できるできないにもかかわらず認められたっていう事実が大切。
はい、そうなんですよ。
あ
ってなると、いろんな願望がいろんなこと出てくるんですよ。認められるんで、
うん、
一つの大きな夢を認められると、あ、じゃあ勉強もやってみようかなとか、
うん、
そのために、例えばカードショップやるんだったら経営を学ばなきゃいけないとかっていうふうに願望が拡大していくっていうことが起きていって、じゃあ勉強やんなきゃいけないかなとか、うん、じゃあ勉強になったら学校行かなきゃいけないかなとかって言って、まあ学校にも通えるようになったりとかっていうふうに、どんどんどんどん願望の拡大で良くなっていくんですよね。
なるほど。まあ、勝手に頑張り出す状態に入っていくん
ですね。そうです、そうです。
で、そこでね、カードショップの店なんてどうせ無理だよって言われたら、あ、無理なんだって言って元に戻っちゃうん
です。そうです、そうです。
あ、
なんで、馬鹿げた夢を認めるとかっていうのも大事なんですよね。
いやー、大事ですね。
はい、
なんか言っちゃいそうですよね、なんか。自分の見てる世界の中で言っちゃいますもんね。自分もやってないし、うん、
はい、
そもそもお前そんなこと言う前に勉強しろみたいな、
うんうんうん、
言いたくなる気持ちはよく分かりますよね、
うんうん、
やっぱ塾やってるんで、僕も先生じゃないですか、
はい、
だとしたらやっぱり何ですかね、教えた勉強法とかやり方とかを やってなくて朝早起きした方がいいですかとか、
うんうんうん、
やっぱなんかこうよく先生に対して褒められたいからやってるんじゃないかお前みたいなことをやってる子も結構いるんですよね。で、言う時も結構あるんですけど、言ったらやっぱしょぼんってなっちゃう子もやっぱいっぱいいるんですよね、
うん、
なんか体育会系の子たちは言ったことを素直にやってガンガンいくんですけど、
はい、
なんかやっぱりこう心の部分で余裕がないんで、
うん、
自信がない子は、
うんうん、
とにかく認めてもらうために勉強しようが最初にあるんですよね。
そうですよね、
うん、ここは結構悩みどころでしたね、僕は。
そうなんですね、
うんうん、
やっぱり塾の先生っていうか塾指導として
です、ね、いやー、そうですよ でもこう僕もまだまだ若いんで、そのどうアプローチしていくかっていうのは日々実験中というか、
はい、
うん、もちろんみんなに良くなってほしいって思いは常にあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱこう子供によって全然違うなと思うんで、その受け入れてあげるっていうのはやっぱ僕も勉強になりましたね今、
うんうんうん、まあ、そういうこと、その、まあ、今過去のことを親のせいにするとか、
はい、
あの馬鹿げた話を認めるとか夢を認めるとかっていうこと、ちょっとのことなんですよね。
確かに、
わかりますかね、ちょっとのことって。
まあ確かに、だって認めるか認めないかの話であって、
はい、
まあ、認めた方がいいよって知ってたら、そうか、それやりたいのか、じゃあ頑張れって言って終わりですもんね。
うんうんうん、
どうやるか、じゃあ一緒に考えようぜみたいな、
うんうん、本当にちょっとのことなんですけど、そのちょっとのことが後々大きなものになっていくんですよね、うん、やっぱり。
大きなことになっちゃうんですか。
大きなことにつなが良くなっていくってことですね。
ああ、なるほど。
大きく良くなることにつながっていく。
なるほどなるほど、
うん、僕たちが、僕が関わってきた子、まあ経験談の話なんで、僕が関わってきた経験談、子たちの経験談を見ても、子供がここで変わったなっていう時は、そんな大きなことじゃないんですよね。登校刺激をどうするかって、まあ大きなことみたいな、学校に行くためにどうすればいいかっていう。
テクニックみたいな。
テクニックとか、その大きなことじゃなくて、ただただ、馬鹿げた夢を認めるって一つのことだったりする。あとは、過去のことを子供に言ってきたときに否定しないとか、そこもっていうようなことだったりするんですね。
あ、些細なんですね、きっかけは。
本当に些細なことなんですよね。
あ、なるほど、
はい、
じゃあその些細なことをなんて言うんですかね、まあ分かっといた方がいいっちゃ分かっといた方がいいってこと
ですね。そうなんですよね、そこを僕も自身もそんなに初めの頃は分かってなかったっていうのはあったんですよね、
うん
うん、
なるほどな。
最近ってここ1年で分かってきたっていうところがあって、はい、
そこですよね、
うん、
まあ、要はその何ですかね、何とかしてあげなきゃいけないんだとか、
うん、
あ、こうアプローチするのが正解なんだっていうのを求めるんじゃなくて、
はい、
まあ、悪くなってる時だろうと良くなってる時だろうと、まあ、この子は良くなるだろうという気持ちを持ちながら、うん、何ですかね、強制力を働かせないというか、
うんうんうん、
そういう感じなんですかね、抽象化すると。
そうです、まあ、強制力を働かせない、
うんうん、例えばさっき言ってたその夢だったら、
はい、
親の視点で否定したりするのではなくて認めてあげようとか、
うんうんうん、
さっきのその、暴言言ってきた時も、
はい、
これは上手くなる兆候なんだって、良くなってる兆候なんだって常に思っていれば、
うんうん、
そこでなんか、いや、お前はこいつだろって喧嘩する必要もない
ですよね、はいはい、そうなんですよね、
うん、
一つのことを頭に入れておくだけでだいぶ変わってくるとか、もうほとんど変わってくる。
あ、
世界の見え方、子供の見え方も変わってくるし、そこで無駄に悩むこととかも減ってくるし、その一つのきっかけで子供も動き出すしっていうような状態になってくるんですよね。
その一つのことですよね。
はい、うん、
それは重要ですね、
はい、っていうのを多分富田さんのお母さんもそのいろいろ行かれたところ
そうですね、
で、はい、勉強したと思うんですよね、
まあ、うちの場合はやっぱね、あの父に対してちゃんと丁寧に接する、
うんうん、
愛を注ぐ、子供じゃなくて父に対してベクトルを向けるっていうのが、うんうん、多分、まあ、うまくいった、あ、まあ、たった一つのポイントだったのか
な、うんうんうん、そうですね。僕の親とかで言うと、まあ、結構あんま関係なさそうなところにあるんですよ。
あ、
そのどうしても登校刺激、学校に勉強どうさせるのみたいなところ、
まあ、怪我したら怪我治すみたいな。
そうなんですよ、
うん、
でも例えば富田さんであればお父さんとの関係だとか、
そうですね、関係ない、なさそうに見えますけどね、
はい、うん、僕だったら社長さんが味噌汁を毎日作れてたんですよ。
うん、
関係ないじゃないですか。
うん、全然ね、そんなのでいいのみたいな、
うん、
飯じゃんみたいな、
はいはい、うん、さっきの話でもそうですけど、過去のこと言われたらまず責められてるって感じるじゃないですか。でもそこは違うんだよってなったら、え、違うんだってなるんじゃないですか、
はい、
そういうなんか普通に考えてるとこうなるんだけど、でも違うところに答えがあるみたいな。
あ、
っていうのを一つ知るだけで変わっていくっていうか。
いや
っていうのを、
まあ、大きな視点ですね、結構。
そうですね。
なるほどですね。
っていうのが、その僕が関わってきた親御さんたちが、そこを知って、あ、そうなんだっていうふうになって、そう安定したっていうか、落ち着かれたっていうのが。
良くなっていったっていう、
本当そこですね。そこにつきますね。
じゃあやっぱ大きな視点で物事を見ておくっていうのが、まあ、ある意味解決としてはすごい大切だし、
うんうん、
まあ、その一つのポイント、些細なことなんだけどそこで変化するぞっていうのは、もう多分人によって形違いますよね。
そうです、
ね。松井さんの場合だったら味噌汁だし、
うんうん、
俺だったら旦那に愛を伝えるというか、
うんうんうん、
だし、さっきの子だったら暴言を言っても別に大丈夫だよって考えることだしっていう感じですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。っていうのは結構ある、あ、その、些細なことでも、まあ10個、20個ぐらいあって、うん、その、なんだろう。まあ、本とかやっぱいろいろ書いてあるじゃないですか、否定しないとか、うん、
はい、
その大き 愛情を注ぐとか、
うんうん、
大きすぎちゃって分かんないじゃないですか。
具体的じゃないってことですね。
そうですね、うん、っていうのもあるし、その書かれてないじゃないですか、あんまり。そのじゃ
あ, 僕あんま読んだことないんで
分か
んない。
ああ、そうです、ごめんなさい、すいません。で、味噌汁を作れって不登校の
絶対書いてないです。絶対書いてないですね。
例えば勉強させるために味噌汁作れって勉強法の本とか、
いや書いてないじゃないですか。書いてないですね。絶対書いてないですね。
っていうとこなんですよ。
なるほどな。なるほど。
っていうのがまあいろいろあるんで、そこを一つのことっていうのを気づけるとか、まあ今話したことでもだいぶ違うと思うんですよ。
いや、知っといた方が絶対いいですね、
うんうん、
これだけでも多分変わる人多分たくさんいるんじゃないですかね。
そうですね、
うんうんうん、なるほど、
はい、
わかりました、ありがとうございます。
はい、なんでそうですね、共通点とかっていうと、富田さんの場合とかでも初めに話したじゃないですか、共通点が、うん、親が、自分たちの富田さんと僕の親が、
うん、
人に会いに行って、って
その、うん、新しい出会いがあるとですね、
うんうん。それを掘り下げていくと、なんか新しい一つのことでもいいから何か知っていくってことなんじゃないのかなっていう。
あ、まあ、出会いによって変わるっていうのもそうだし、出会って新しいことを知って、
うんうんうん、
そうやったらやってみた、
うん、
だけで一気に変わるぞと。
そう、
そんな複雑なテクニックとかは別に必要ないんだと。
そうですね、本当そうだと思います。
結局問題って、まあ、どんなことでもそうだと思うんですけど、うん、仕事でもそうだと思うんですけど、一人で溜め込んだ時が一番問題が悪化していくとか、まあ、
そうですね、
ね、腐ったみかんをずっとそのね、なんていうんですか、シンクの下に置いといたら余計腐ってきて、
うん、
より腐りが広がっていくみたいな、
うんうんうん、
それちゃんと出して捨てれば問題全部解決するのにっていう、うん、そのまず外の世界に出る、
はい、
でそこで新しいことを学ぶ、
うんうんうん、
その学んだことを関係ないかもしれないけど実行してみることによっていいことに変わってくる。
そうですね、
それを信じてやってみる、
はい、
うん、っていう感じなんですかね。
そうですね、
うんうんうん、これが不登校を経験して改善していった人の共通点みたいな感じですかね。
まあ、そうですね、共通点だと思います、まあ、それが何でしょうね、富田さんの場合はその宗教のところだったりとか、うんうん、
はい、
誰かっていうのは変わってくると思うんですよ。
そうですね、
まあ、スクールカウンセラーさんがそういうふうに言う人もいると思うんですよね。
スクールカウンセラーさんとの出会いで変わったって人も絶対いますよね。
そう、うん、いますね、
うん、
それは視点が広いスクールカウンセラーっていうか、うん、いろんなことが多分人生であった人だと思うんですよ。
分かってる人ってことですね。
臨床心理士とかの僕の友達とかもいるんですけど、そんなことを答えられないっていう人が結構いるんですよ、うん、
あ、
どうやってまず松井くんは答えてるのみたいなこと言われるんで、
あ、臨床心理士の人から聞かれるんですか。
そうそうそうなんでその学んだ多分型とかあるじゃん、心理学の、うん、型とか、
はい、
カウンセリングの型とかっていうのが対応できないところに答えがあるっていうのは結構あると思うんですよ。
なるほど、
もちろんそっちも大事です、
うん、だ心理学の、まあ、大きな学びも大切だけど、もっとな具体的な学びももし学べたら、学べる場所があるんだったらそれも重要ってことですね。
そうですね、
うん、なるほど、わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
こんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、そこ の, ピンポイントの、まあ、一つのことでもいいから分かっていくっていうのを、まあ、今二つ挙げたんですけど、はい、まあ、そんなことも、まあ、メルマガとかでも、そうです、僕もメルマガとかでそういうのも結構配信してるんで、
書いてますよね。
そうですね、うん、っていうところとか見ていったりとか、あとは結構人との出会い、僕じゃなくてもいろんな人との出会いでいろんな視点の人がいるんで、
そうですよね、
不登校関係なく僕の場合社長さんでしたし、
そうですね、
うん、もういろんな人生経験積んでる人とかっていうの方がそういう一つの、
なるほど、
本当にちっちゃなことで動かしてくれるかもしれないっていうのもありますね、うん、
その経験豊富な人ってやっぱりいろんな人が うまくいかない時期、うまくいった時期っていうのをいろいろ見てるから、
うん、
やっぱうまくいくパターンやっぱ知ってるっすよね。
そうですね、
例えば社長さんの場合味噌汁作ってやれっていうのも、もしかしたら不登校じゃなくてまた別のうつ病とかで悩んでた人が、
うん、
あったかい、ね、味噌汁を飲んで良くなったっていうのを経験したのかもしれない
ですね。そうですね、
うん、それを抽象化して今度松井さんに置き換えて、
うん、
そうしたらいいんじゃないっていうアドバイスしてくれたの
かも
しれ
ない
し、
はい、
となるとやっぱそういうなんかメンターみたいな人がいるとすごいいいです
よね。先生みたいな、
先生みたいな、
うん、
そうですよね。 そういう人どこに行ったら会えるんですかね。
そういう人はなかなか会えないからこそ今不登校っていうのが難しいわけじゃない、そんな問題じゃないですけど、難しくなってるっていうか、
なるほどなるほど、
難しく感じる人がたくさんいるっていうか、
なるほど、まあ、スクールカウンセラーとかになっちゃうんですね、
に相談しに行ってもなかなか分からないみたいな、
うん、それは一個ちょっと不登校業界の問題みたいな、
ね、そうなんですね、そこをどうにかしようと必死に頑張ってるんですけどね、国に立てつくってか、その国に言いに行こうかなとかいろいろ考えてるんですけど、
あ、それはいいんじゃないですか、
うん、
だから結局耳鼻科で風邪ひいたら耳鼻科に行く、
うん、
お腹が痛くなったら内科に行く、
うん、
で不登校だったらスクールカウンセラーかカウンセラーか市の相談員の人にしか行けないと。
そうなんですよ。
要はなんか病気だったら病院でしょみたいな感じになってて、小分けされてないと思うんですね。
そうですね。
ちょっと松井さんがやってくれるしかないんじゃないですか。僕も手伝います。
あ、本当ですか。
うん。
そうですね。本当にいろんな問題じゃないんだけど難しいところがあるんで。
いや、はい、そうですね。まあ、じゃあ何ですかね。結論としては自分で探すしかないんですか。探し方もわからなくないですか。
そうですよね。探し方もなかなか難しいんで、
うん、
うん、どう思います？
運命を待つ。
運命を待つ。やっぱでも そこにさせたくないんですよね。
あ、
運命を待つ。で、僕がこうやってメルマガ書いてたりするのも、その運命を何でしょう。待ってて運命が来なかったらあれじゃないですか。
まあ確かに。
そう。で僕すごい恵まれてたと思うんですよ。
そうです、
ね、社長さんとも出会って。
しかも早いタイミングですもんね。3ヶ月終わってぐらいの感じですもんね。
で、お母さんも出会って、で、ある意味運命だと思うんですよ。
そうですね。
はい。うん、でもその運命に、僕、会えない子もいるんですよ。もちろん。会えなくて、恵まれないというか、いろいろ話聞くんですけど、学校の先生の対応がもう本当にひどくて。
出会う人が、いい人じゃなかった、
逆に悪かった、合わないってことだけじゃなくてもっと悪くなっていくっていう、
あ、
いや本当に辛いなと思って、うん、僕は本当に恵まれてて本当に感謝なんですけど、そういう子がたくさんいるからどうにかしようと思ってメルマガとかでも書いたり、
うん
うん、っていうのも始めたきっかけでもあるんですよね、うん、
なるほど。じゃあもうね、頼ればいいんじゃないですかね、松井さん
なんでメルマガとか読んでいただいてると思うんで、そうですね、
ブログメルマガいっぱい読んでもらって、
うんうん、
まあ、こういう音声もね配信してるんで、
はい、
聞かれた方がいいんじゃないかなって感じですかね、
うん、まあ強制はしないんです
ね。そうですね、
まあ、いろんな方の視点で見てもらえるといいと思うので、
うんうん、
はい、
なるほど、わかりました、
はいはい、でまあ、これからもいろんな経験談、今富田さんの経験談と僕の経験談話しましたけど、いろんな知り合いの方もいるので、
うん、
はい、いろんな経験談とかも音声でお届けできたらなというふうに思ってます。
はい、
はい、じゃあこのぐらいで一旦、
そうですかね、
切りますかね、
はい、
だいたい時間も長くなってきたので、
うん、
はい、じゃあ、第3回目の音声は、
はい、
まあ、僕と関わってきた子たちとかと、まあ、富田さんと僕たちも似てるんで、なんか共通点があるんじゃないかなっていう、まあ、音声取る前に話してたんですけど、
そうですね、
それが、まあ、いろんな形でまとまりはなかったかもしれないんですけど、
まあ、
うん、
まとめるとあれですね、出会い、
うん、出会い
と、おこういう風にやったら言って一つの気づき、
はい、
うん、出会いと気づき、まあ、分かるみたいな、
うんうんうん、
で、まあ、一気に変わっていくよっていう、
そう
ですね、些細なことで変わるから、そのテクニックばっかり求めようとしなくていいよっていう感じですかね、
うんうん、そうですね、
うん、
はい、
はい、
ということです。まとめてくれてありがとうございます。
はい、
はい、ということで、じゃあ第3回目の音声は以上ということで、
はい、
はい、じゃあ皆さん聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
またメルマガなど楽しみにしていてください。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。